小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、高専、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。新年度になり、初めてこの番組を耳にするという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、簡単にこの番組の説明をしたいと思います。世の中では小難しく捉えられがちな理科、科学にまつわる話を毎回取り上げ、つらつらと喋り、時には語り、時には噛み砕いて解説、科学の素晴らしさ、面白さを皆さんにお伝えしたいという番組になっています。特にですね、理科、科学と聞くだけで拒否反応を示してしまうというような方にこそゆるく聞いていただきたいと思っております。さらに、私が普段勤めています舞鶴高専や高専に関する話題もお届けします。高専に馴染みのない方もおそらく多くいらっしゃると思いますので、高校とも大学とも違う知られざる学校、高専の雰囲気などもご紹介できればと思っています。それでは今日もどうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。この春から高専生、高校生になったというリスナーの方もいらっしゃるでしょうか。高校で勉強する化学は高校の科目の中でも難しいと感じる方が多いように思います。化学教員としてはちょっぴり複雑ですけどね。そんな理科や化学に苦手意識があるという方のために、今日は新年度スペシャルということで高校科学の攻略法を伝授しましょう。まずはですね、この高校科学の全体像を把握する、これがコツだと思います。高校科学には3つの大きな柱があると。それぞれ式などの計算などが多く含まれる理論科学、金属などを扱う無機科学、そしてこの番組の主役でもある有機物を扱う有機化学、この3つの柱です。ちなみにこの理論化学というのは大学になると物理化学というふうに呼ばれているんですけれども、なぜか大学受験や高校化学では理論化学というような名前で呼ばれています。そしてなぜこの全体像を把握するのが良いかと言いますと、実はこれ分野によってですね、勉強のアプローチの仕方が異なるからなんです。理論科学では式など計算が多く含まれるため、いわば数学や物理などに近いというふうに言うことができます。これに対して無機化学や有機化学では覚えるといった内容が比較的多いため、例えば社会科や国語、年号とか漢字とかをね、覚えたと思いますけれども、このようなですね、文系科目のような側面もあるんです。これらのアプローチの仕方の使い分けをうまくすることが科学の一番の攻略法になるかなというふうに思います。言い換えるとですね、科学が難しいというふうに 言われるのは、今説明したように数学や物理も必要だし、社会や国語も必要のようにですね、いろいろな側面があるからなんですね。まあ、ある意味科学は難しくて当然といった言い方ができるでしょうか。ではなんで科学にはこんなにも幅広い分野があるのか。これよくですね、科学は料理に例えられます。例えばもし一流の料理人になろうと思ったら、さまざまな食材や調味料、そして調理法についての知識が必要となりますよね。つまり覚えることがたくさんあるわけです。でもそういった知識があったとしても料理はできません。つまり調理に関するような技術が必要になるからです。科学でも覚えるだけでは足らないんですね。実際に式や計算を解く、そういった力が必要になるということです。ここまで科学は難しいんだという話をしてきましたけれども、その分いろいろなところで利用応用されている、いわば最も身近な学問の一つと言えます。皆さんの生活の中にも溶け込んでいるなんていうシーンがたくさんありますので、科学は難しいからと言って毛嫌いをせず、ぜひ身近な科学を見つけてもらいたいなと思っています。この番組ではそんなお手伝いができればいいなと思っていますので、ぜひこの春から科学の勉強を始めるぞといった方はですね、番組を聞いていただいて一緒に科学を楽しんでいければと思います。それではここで一曲、高先生からのリクエストにお答えしましょう。4月になり、私の勤める舞鶴高専にも新入生が入ってきました。改めまして新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。まだまだ新生活には慣れないかもしれませんが、高専での授業や行事などと合わせて、ぜひこの番組でも楽しんでもらえればと思います。実はですね、私事ながら2年ぶりに1年生の担任をすることになったんですね。そこで今回は担任をしているクラスの学生たちにおすすめの楽曲を聞いてきましたので、今日はその中から1曲お届けしたいと思います。スノーマンで涙の海を越えてゆけをお聴きいただきましょう。前回の放送では 全国51の国立高専の一つ、九州にある有明高専に出張で行ってきたよという話題をお届けしました。有明高専は県を越えて所在しているというなんとも珍しい高専だよとお話ししましたけれども、実はこの有明高専のすぐ近くには炭鉱、三池炭鉱という炭鉱があるんですね。今日はその三池炭鉱についてご紹介しましょう。有明高専を望む有明海の海の底には豊富な石炭資源が眠っていたんです。三池炭鉱は江戸時代から石炭の採掘が始まり、1997年平成9年までの間、実に280年もの間操業されていたんです。平成まで操業されていたということもあり、現在でも多くの遺構が残っています。そして三池炭鉱は2015年、明治日本の産業革命遺産、製鉄製鋼造船石炭産業の一部として、軍艦島として有名な長崎県長崎市の端島や旧グラバー住宅、福岡県北九州市の八幡製鉄所、山口県萩市の反射炉や松下村塾などとともに世界文化遺産に登録されました。この世界遺産には幕末から明治期の炭鉱、鉄鋼、造船業といった日本の重工業に関わる実に23もの施設が含まれていて、そのエリアも山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、さらに岩手、静岡という合計8個の県に点在するというなんとも壮大なスケールの世界遺産を形成しています。さらに東京新宿には産業遺産情報センターが2020年に開館しています。この三池炭鉱が創業していた頃は、政府は産業の育成と軍備を目的とした富国強兵を掲げ、政府の主導で鉄を作り船を作っていました。このような製鉄のために燃料として石炭が必要だったんです。ところで石炭という字には炭が含まれています。炭、炭素、つまり無機物と誤解してしまうかもしれませんが、石炭はもともとは植物、植物が長い時間をかけて変化してできたものなので、植物由来の有機物が含まれています。もともと植物の細胞壁にはリグニンと呼ばれる高分子化合物が含まれています。これが非常に頑丈で分解されにくいということから、石炭ができる過程では分解されず、石炭の中に有機物として含まれているんです。そのため石などの鉱物と比べると極端に軽いという特徴があります。実際今回私も石炭を手に取ってその軽さを実感してきました。石炭ができるためには高い温度と圧力が必要です。植物が海の底に沈み、そこに土砂が覆いかぶさることで圧力がかかります。さらに地中のマグマの熱によって長い時間をかけて石炭へと変化するんです。有明海の海の底に石炭が眠っていた、それはこのためなんですね。さて石炭と聞くと過去のものというイメージがあるかもしれません。歴史上石炭はやがて石油にとって変えられます。石油からはプラスチックをはじめとするさまざまな製品が作られていますけれども、実は石油がなかった当時は石炭こそが最先端の物質、別名黒いダイヤとも呼ばれていました。なんとプラスチックでさえ石炭から作られていたんです。人類が初めて化石燃料からプラスチックを作ったのは1907年、アメリカの科学者ベイクラントが石炭から抽出した炭化水素という有機物を原料にプラスチックを合成しました。その名もベイクライト、今でいうフェノール樹脂の一種です。現在も家電やキッチン用品などの一部に使用されています。また石炭から石油の時代に移った後も、日本では石油を自給できないことから 石炭を加工して石油のような液体をできないかといった技術も研究されてきました。これは石炭に含まれる長い鎖状の高分子化合物を短く切断することで液体にするという方法です。当時は石油の一滴は血の一滴なんて呼ばれてた、そんな時代です。このように石炭の科学は過去のものと思われがちなんですが、実は現在のように石油の値段が上がってくるとですね、にわかに昨今この石炭がまた見直されているんだそうです。さて3月30日はこの三池炭鉱が閉山した日でもあります。有明鉱泉のすぐそばにはこんな石炭の歴史があり、今回、訪れた時には当時の熱気が感じられたような気がしました。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM マイズルホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX775 有機物もぜひチェックしてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高先生からのリクエスト、関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。また、毎月第3土曜午後2時から放送のナナコウィークエンドプラスも担当しています。こちらは毎回ゲストを交えての対談形式、また違った趣の番組となっていますので、ぜひこちらもお楽しみください。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれど面白い、それがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。